今日の箇所は、この新共同訳では分かりにくい箇所で、この箇所、ここのところですね、ほとんど引用もされていないと思います。まずですね、私を使わした方、神のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねないとありますが、少し前に、このことはですね、あったわけですね。13章のところにもあったわけです。13章の33のところで、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方私は探す。けれど、私が行くところに行くことはできない。というようなことがあります。そしてその後、36ですね。このタイトルがあると原文の全く離れているような感じですが、句読点もタイトルももちろん全然ない、ずっと続いているわけですね。私は神のところへ行くんだと言っても、あなたが探しても来れないとか言われた。そしたらペテロがですね、神のところへ行くと言ってもですね、わからなかったわけですね。この13章の間ではですね、それはっきり言わないで、しばらくは共にいると言っただけだったわけです。そこで主よどこへ行くのかと尋ねたんですね。ここでは今の今日のところでは、どこへ行くのと誰も尋ねないかにしますが、13の36では、ペテロがイエスに、主よどこへ行くのか。これはラテン語訳では、ドミネ・クォ・ワーディスなんですね。ドミヌスが主という主格。主がシワとかいう場合にはドミヌスです。主よって呼びかけ、告白って言いますが、その時にはドミネになります。クォー、英語のフィア、どこへ、ワードを行く、そのワーディス、二人称でありますと、ドミネしよう、クォー、ワーディスと。このペテロがこのように問いかけた。この時に全くわからなかったわけですね。で、これと同じ言葉が、非常に有名なポーランドの、センケビッチの、このまま題名になっている。Quo Vadis っていうんですね。これは、原作者のセンケビッチ、ノーベル文学賞も受賞した、戦前から映画にもなった有名な作品ですね。その題名になったのがこれだったんですね。やはりペテロがイエス様に、ローマから迫害を逃げて、そして別のところで伝道するためにも逃げていってくださいと言われたので、ローマから離れていった途中で、イエス様が現れて、どこかへ行こうとしているから、で、ペテロが、ウォー・ワーディス・ドミネ、どこへ行かれるのかしよう。ここと同じことなんですね。そしたらあなたは、ローマ、迫害を恐れて、逃げていこうとする。私がもう一度十字架にかかるために行くのだっていう声を聞いて、驚いて引き返す。そういう最後に使い、コーバーですは岩波文庫で3巻にわたる分厚い本ですね。そして宣伝の新潮社の世界文学全集、それと岩波文庫訳 あと複数の訳も参照したりしましたが、いろいろとですね、キリスト教の迫害の時代の状況がよくわかるし、その時に何を信じて、そしてどのような行動をしたのかっていうことを非常にありありとですね、詳しく当時のことを調べて書き上げたものだったわけですね。まあ、いわば神様がそれを書かしたっていう感じの、そういう非常に有名な作品の題名にどこへ行くのか、全くわからないわけですね、この時。私の行くところについてくることはできないんだ。後でついてくる。どうしてついていけないのか。あなたのためには命を捨てる。と、マタイとか別のところでもこのように命を捨てるとまで言ったんですよね。で、それなのに、どうしてどこへ行くのかと尋ねたのかというと、ペテロはあくまで場所としてです。目に見える地上の場所としてどこへ行くのか。それしか思わない。死んだ後のことを、復活へことを信じていなかったからですね。死んだ人が殺されて蘇ってくるなんて全然信じていなかったわけです。みんなそうだったんですね。おじいイエス様に従っていた人で、女性も男性も。マグダラのマリアは十字架の場合も、時も、もう意思の蓋をしされて、もう行ったところでどうしようもないと分かってやっても、なおかつ朝早く起きて、イエス様にせめて、死んだ後の油を注ぎたいという気持ちで行ったと出てきます。もちろん生き返りやことを全然思ってなかったんですね。ですからここでどこへ行くのかといっても、死の彼方の神様のところへ復活していくんだ。全く思っていなかったわけです。そういう意味でですね、あなた誰も究極的にどこへ行くのかと。死んでもその後行くと誰も尋ねようとしない。復活をまるで信じていない。ということで言ってるわけですね。夢にも思わなかったんです。殺されたからもう一遍蘇って神様と行くなんて考えたこともないと。それだけに、十字架でイエス様と一緒に釘打たれた人二人のうち一人は、あなたが御国へ帰るときに私のことを起こしてくださいと最後に願ったとあります。弟子たちさえ復活へことは考えていなかったのに、その思い、死刑、釘で打ちつけられて、まあ悶絶しながらっていう、ような苦しみ、のたうちながら死んでいくという極刑を課せられた人が、弟子たち以上に言えば刑事を受けてやったということ、これは驚くべきことなんです。このキリスト教の真理っていうのは、だから、どんなに学問があったから、経験豊かであったから、いわゆる良い人だったから分かるというものと別なんですね。全く想像がつかないです。神様が、パッと光を照らすと、パウロも学問を一生懸命できた。大祭司には直接行って、キリスト教とやっつける、迫害の許可書をもらっていくぐらい、大祭司って当時の政治宗教的なトップだったんですね。そういう人で直接行って、許可書もらってくることもできたような人だったけれども、その学びは何にもキリストを信じるために役に立たなかったわけですね。迫害することになったという。それぐらいですね、このことは当時でしても丸わからんなんです。どこ行くかわからない。どこ行ってしまうのか。もう死ぬんだと。だからこそ悲しみで満たされていると。もう死んでしまう、殺されちまういうものだから。ここで、しかし、私が去っていくのは、あなた方の本当のためになる。私が殺されて去っていくと、死んでいかなきゃ、死ぬんでなければ、この弁護者っていう役は以前にもお伝えしましたが、どうも適切じゃないですね。パラクレートスは、様々な意味を含んだ、そばで、本来、語りかける、叫ぶ、言う、助ける、慰める。そのために呼ばれたパラクレートス。パラ、そばにですね、クレートス。クレートスって言っても、受け身系、 カレー王の受け身系の形なんですね。そばに呼ばれた人、そして罪がある人を弁護したりっていうようなことにも使われるわけですけども、聖書においては特別な意味ですね。聖霊っていうのは単に弁護する罪がないよと、こんなんだけでは決してないわけですね。それが今日のところにも出てくるわけです。弁護というと何か悪いことをして裁判でかけられて、これは死刑だとか懲役20年とか禁錮何年、それを判決させて、いやさもうこれも余韻とかあるんやと、そんな思いようにやめてくれ、執行猶予してくれと、そういうのを弁護者っていうイメージが染みついてるわけですね。弁護士となったらまさにそうです。弁護する者、弁護者、弁護する人、死に変えただけです。そういう弁護士まるっきり違うわけですね。一般の弁護士がありとあらゆる真理だとか美しいものとかいろんな因縁のことを教えたりありえないわけです。ところがパラクレートスはそういう様々な意味を持って使われているから、弁護者という役をにしてみた意味が極めて限定されてしまうんですね。非常に大事な言葉にもかかわらず。で、このように役によって大きくイメージなりが狭められてしまう。残念なこと。だからそういうことはあるわけです。パラクレートスはだから救い主、慰め主、励まし主、それからカウンセラー、ありとあらゆることを語ってまた答えてくださる最大のカウンセラーなんですね。私たちが本当の苦しいことは誰にも言えない、言っても分かってもらえない、まあ、そういうようなことですが、イエス様だけには言って受け取ってくださる、ある種の実感を得ることができて、そしてイエス様からの自分だけに分かる、いわばある種の言葉で語りかけてくださるということだから、そういう絶大なカウンセラーでもあるわけですね。だから弁護者というのは全くそれが出てこないわけです。役のためにですね。だからパラクレートスと、パラクレートスということで、念頭にいただく必要があると思った。それが、その大事なことがですね、この8節の言葉でとても分かりにくいわけですね。8節以降、その聖なる霊が来れば、その方とか言って訳しているのは、キリストが復活された、自分が復活された、キリストが復活された、その人格的存在だからですね。罪と義について、裁きについての誤りを明らかにする。罪については信じないことと一言書いてありますし、義について、この義ってこれ正義という言葉ですね。でかい大主ねとか義っていう訳あんま言わないで、日本語だったら正義という、正義とは父のもとへ行き見なくなる、それはなんで正義なのか関係あるのか、裁きと言ってこの世の幸せが断罪される、ああ、よく分かったっていう感じを受ける人はとても少ないではないか。一番大事な聖霊の働きについて分かりにくいです。で、だからここは多く引用されたりしないわけですね。まず、罪についてとは言うとですね、人々が私を信じないことが罪だっていうところ驚いてしまうんですよね。イエスも信じる、信教の自由があるじゃないかと。信じない人は罪がある。こんなこと、こんなことあるはずがない。と言って、ほとんどの人は玄関にですね、強くこんなことあるはずがない。思うことでしょう。そのようにとてもわかりにくい。でもこれは聖書、この特にヨハネ福音書の言葉ってとても霊的で奥行きがあるわけですね。で、私って何者か。イエス・キリストはあらゆる良きもの、美しいもの、先の3名やったように、非常に美しくですね、作って、精妙に作って、極めて複雑にも使って、多様性を持ちながら、それぞれが非常にその個性を発揮している。ですね。その私とはそういうお方なんですね。しかも正義においては完全な正義 しかも殺されても滅びない永遠性、永遠、あるいは愛、完全な愛、そういうものを信じないということ、愛がないということ、真実もないとすること、本当に美しいものなんてないわということなんですね。で、裁きもないと。その全部天から見て裁くようなことはおるはずがないと。それに、私を信じないって言ったら、単に2000年前のイエス・キリストという方を信じません。救いにしてし、ただそんな単純なもんではないわけですね。イエス様の持っているあらゆる良きもの、美しいもの、真実、そういう真実や美やそのものを信じない。そこからあらゆる罪が生じてくるからですね。これは、まず自分中心。これは、神様は私たちを本当に愛を持って見つめてくださっている。しかも永遠であり、すべての面を知った上で見てくださっているんだったら、それを信じたらですね、まず自分ではなくなるんだけども、どうしても自分中心になる。だからそういう神のご本質、イエス様を信じない、そういう本当に愛だと深く信じていないから、そういうふうになるわけです。上辺で信じているだけだと。本当の愛、無限に送り返って広い方、私たちも一人一人愛してみてくださると信じて、おったら罪を犯さない。一人ぼっちにされて、嘘をつかれても、悪いことされても、それは主によって促されて正しいことは言うべくと言う。やられてまた甘んじて受けると。で、何か悪いことされたから仕返してやろうと。いうことも、神様すべてを見ておられて、一人一人の命を大切にすると信じていたらですね、今回のイスラエルとハマスの戦争もですね、相手が悪いことするからやり返す。それの応酬で始まってしまったんですね。全然そういった全てに神様は見ておられると。で、たった一人の人でも、これは神様は大愛。たった一人の失われた羊をも大切にして、まあ元気にまあ守れる人を置いといてでも、その精神だったらどうして千人、二千、万人、百万人、2000万人、3000万人、膨大な人を殺し合うような戦争に行くだろうか。神様の本質、イエス様の本質はですね、たった一人小さきものを大切にするっていうと思えば、戦争を賛成とか、言うはずはないんです。それは一人一人の苦しみや価値を全く無視して、政策上はこうだ。今頃防御しなかったやつらがどうするか。一人の苦しみや悲しみ全然思わないで、議論する。頭の中だけの、つい先日の毎日新聞に、少し前にもこういう、学者っていうのはじーっとって本ばかり読んでですね、そして適切な防備、分離が必要なんだ。そういうタイプの人は次第次第に、全国しても取り上げられると多くなってきてるんですね。分離、防備をいけないっていうんじゃなくて、適切に防備を持たなんだらいけないんだ。そういうことをするのが正義だなんて言ってですね、それがどんどん拡張していくのが当たり前ですよね。何が適切な分離するの？人によって違う。大きくすればほど大きい効果があるなんて。まあ、そういうふうに学者っていうものは戦場ほとんど全ての学者がそういうふうに論理的理論的にですね巧みな言葉を使ってそして国民を引っ張っていった国民、まあ、勉強をたくさんしてもたった一人の人間の苦しみを感じ取るっていうふうなことは関係ないからですね。まあ、そうですね。この2000年3000年前学問やほとんど誰もしてなかったわけです。本もなかった、字も読めなかった。でも本当のイエス様の愛を与えてもしっかり持っている人はたくさんおって、命まで燃え通り捨てていく人がたくさん出てきたわけです、ね。そういうことでですね、私たちが何か 簡単な人を盗み言うこともですね、これ神様は見とるんだ。必ず神様は正義の神でもあるから、そういうことをしてやったら心が枯れると。そういう裁きを受ける。自分にとっても、相手にとっても、誰にとっても良いことは一つもない。はっきり分かっとった。それはイエスもそういう愛や真実、裁きの力を信じてたら、そんなことできないわけですね。で、イエス様の愛や真実を信じないで、自分の欲望、無策の欲望でパッと結ぶと。国民の税金を何百億と、何億、十億何億、いっぱい全体して、黙って平気で自分のものをしていた。っていうのが、まあ、この、政治金関係のものでもですね、自民党の、特に安倍派の連中をたくさんそういうことを、トップの指導者そのものがずーっとやってきたということがあったりしたわけです。でそういう人たちを、まあ、安倍派と生み出してきたっていうところだったわけですね。朝日新聞、国会の中で朝日新聞、名指しで悪口を言ったりしたことは、びっくりしたことがあります。朝日新聞は、キリスト教、特に無教会に関しても、一番神話性って言ったですね、いろいろよく、この講演会でもよく出された新聞だったわけです。キリスト教独立学園のことを初めて全国で紹介したのも朝日新聞だったんですね、ずっと前。そういったことが、このキリスト教的な発想と対極にあるようなのが、あの前の首相ではあったわけです。で、キリスト教を全く偽物にした統一教会をいっぱい、自分もビデオ演説をしたり、宣伝したり、衆議院議長も国会議員、閣僚いっぱいの人たちが汚染されていったわけですね。それも要するに、イエス様を信じる文鮮明が救いにした、なんていうふうなことを言い出すから、日本のトップの首相や衆議院議長にいろんな人が引っ張り込まれてます。そういう精神だから、不正のお金もたくさん、自分のうちに溜め込んでおった。こんなことも、元を断ればですね、その人たちがイエス様の真実や、そういうスペクトを見て本当の救いを信じない。そこから来ているというわけですね。戦争って人を殺しても何とも思わない。まあそこのところ占領するにはまあ5や6はまあいいな。なんか、インパール作戦ゲルマン。5や6なんて5戦6戦。死んでも平気だ。当たり前だ。そんな作戦が5や6や。そのぐらいはまあ必要だ。死ぬのが必要だっていう。戦争って備えになるんですよね。だから、イエス様が本当に一人でも何の社会的な影響力も地位もない。そういう人をも大事にするというふうなお方を信じないから戦争というのが起こるわけですね。軍備がないから危ないんじゃないんですね。そういうことを信じないから、この世界っていうのは危なくなっていく。で、まあ、信じなかったら、すぐに裁きはもう起こるんですね。ずっと後に起こるんではなくて、心の清い先、歌詞にありましたようにですね、清い美しいものに対する感性がなくなっていく。これもすぐに裁きですね。娘の統一教会に関しても、私はかなり、私のかつての教え子の親から頼まれて、定期的に行って、別の韓国の合同結婚した女性は韓国の理科女子大という有名大学、男性の方は長崎大学の工学を出て大塚に勤めたという関係で、前にパクさんから紹介されて、パクさんのお家で定期的にいかに間違っているかを説明していったことがありましたが、でも本当にキリスト教では全く異なるキリストの名を語った宗教ですね。で、そういうことのためにああいうの大きな日本の政治の中枢、中枢部分に大きな害悪を及ぼすということも起こる。要するにイエス様のことを信じない 文生明というイカ様の反共主義者を朝鮮戦争の時にですね、米軍が解放した時に解放されたその中に文生明おったんですね。そしてそれが反共主義者だと。で、これアメリカ利用しやすい。そういうことで、岸信介は、当時の通商大臣で非常に重要な、今で産業って言ったらどういうことかないように思うかもしれませんが、非常に重要な役割を果たした、あの戦争の閣僚だったんですね。それは A という先輩で好きになるところだったのを、共産主義軍として見てきたら、これを用いると、とても好調だ。つんで、岸信介、安倍前の首相の祖父にあたる人を、永久審判で無罪放免でしたら、そしてそれとすぐに、その、やはり捕らわれとった、出てきた文鮮明が結託して、勝共連、共産主義に勝つ。そういうものと共鳴してですね、安倍の次の息子もまた安倍晋三っていう首相までずっと根本的に間違ったものに汚染されていったわけです。そんな風に社会的な大きな問題になることも実は本当のイエス様を信じないことに元の元がある。このようないろんな問題みんなそうですね。でまあ、ほとんど全ての新聞に載ってくるような学者だとか評論家はそんなことを一切も考えたこともないという感じの人ばかりですね。だからキリスト教の中では全然出てこないわけ。そのぐらいこの世っていうのはこの世の誤りが大きいわけですね。そういう誤った考えの人がそれは多数決と言ったら、これもう戦争軍民大事だ、軍民大事だ、ということになるわけです。はい。ということで、罪とは何か。それは神様の真実の愛、それに反することですね。それは別に愛を求めてくださるという、その愛のことも信じないのものないと思うから、自分の力、努力、では、つて、関係、お金、そんなものを信じることになるわけです。で次、実説ですね。義について、これはさらに分かりにくいわけです。義っていうのはさっき言って、正義っていうのを、理解をしねえという、ギリシャ語、この聖書では、まあ、義という、普通は我々は使わないですよね。あの人は義の人だね。私たちも使ったことがないですね。正義感があるというか、義感があるなんて言わないですよね。だからこういうふうに非常に重要な中心にある言葉に分かりにくい言葉、使ってない言葉を使うと、この奥深い内容、豊かな内容がゴーンと狭まってしまうんですね。正しい正義。私が父の元へ行く。何がこれで正義と関係あるのかと。あなたが見なくなること。これも何で正義なのか。このままではほとんどわからない。ということになると思いますが、これは、この当時まで正義正しいといえばですね、備え物を出さない。とか、祭りの時の規定を守らない。とか、汚れた反戦文にしたら、触れたらダメだ。隔離される。まあ、その他いろんなですね、立法が、レビキやら出エジプト記の後半、申命記いっぱい書いてあるわけですね。それを機械的に、あれ守ってないから、つばされると。そういうことが正義だっていうのを思い込んどったところがあるわけです。だから、安息日も、これ、正義分けて、そして神の礼拝のため、距離までですね、 安息日に例えば1キロ歩いたらもうアウト、歩くという別の仕事をしたなんて、そういうふうなですね、何を送っても医者も病気を治さない。でイエス様は、穴に落っこった羊の引っ張りがあるんだ。そういうのに病気で苦しんでいる人を安息日だからといってほっとくということは正しいなのか、言われたことがありますが、そういう義というのは何か機械的、決まっているこうだ、こうだ。感じだけはそうだったけど、ここでイエス様は正しい正義って言ったら、まるっきり違うことだったんですね。父のもとに行く、なんでこれがその今言ったように決まりに反するどうこと、何でもないじゃないかというところは、イエス様がその人間のあらゆる不正な間違ったことを受けて自ら死んでいくと。そして復活する。そういう形で正義っていうのを表されるんだ。という全く別の意味から言ってるわけです。十字架っていうのはですね、義と愛が出会うところって賛美歌にも出てきます。正義でもある。本来罰せられるべきものの身代わりとして、自ら全てのものを受けて、最も苦しい罰を受けて死なれたと。これはすでに、イザヤ書の53章に書かれてあることですね。イザヤ書53章は、旧約聖書の中で最もそのイエス様の苦しみ、十字架の死に、最も的確な予言をしているところです。我々は分からなかった。あれは悪いことをしたから神から罰を受けて死んだんだ。けれどもそうでなかった。ですね。我々罪ある者のために身代わりとなって身を受けて死なれた。そういうことがですね、イエス様にはるか昔500年前からはっきり示されていたわけです。それが実際に実現されたわけですね。そんなふうにですね、正義正しいっていうことは根本的に違った。単にこの法律って言われて間違ってるじゃないか、お前は。だから罰を受けるんだ。というと全然違って、その罰、みんなの悪いこと、身を受けて苦しんで、いつから死んで、けれども終わったんじゃなくて、神の力で復活をする。そこに本当の身の正しさがある。十字架で罪をあがなって死ぬということ。死んだんだけだったら、もう終わりですよね。何の神の力のもない、何もない。でもそれ復活したということはですね、そのようなことこそ本当の正義だったんだと証明するためだったんですね。本当に正しいこと、滅びない。生き返る。永遠の命がある。それで、私があの十字架で苦しんで死んで、そして復活をして、死ぬもとへ行く。もう見えなくなる存在になる。で、聖なる霊としていくわけですけれども。そういうことによって私たちもですね、義ということが、いろいろな罪を、さっきも言われたように、毎日、愛の欠如という点が罪であるならば、至るとこ誰を見てもこの愛は欠如。私たちの関係する誰を思い出しても、この人に対して十分な祈りができていない。心を注いでいなかった。薄い関心しか持っていなかったということを知らされるわけです。で、そういう罪がたくさん罪ばかりのものであってもなおですね、イエス様は、信じるだけで、この義、正しいとしてくれる道も開いてくださったわけですね。こんなことは旧約聖書にも、この世にも全くないことです。信じるだけで最も深い罪をも許してくださる。正しい義としてくださると。イエス様が苦しみながら死んで、復活をして、で、聖なる霊となってくださると。そして私たちに、お前は罪を許されたんだと。語りかけてくださる。こういう意味で、この義ということを根本的に 違ったように大きく変えられていく。それは聖霊が教えてくださった。私の場合は立ち読みでしたけど、突然それに出会ったのに、それがずっと今日まで変わらないですね。イエス様の十字架によって担って死んでくださった。そしてそれを信じるだけで正しい義とされる道に与えられたんだ。そうすっと不思議なほど、全くそれまでに聖書も読んだことも関心も持たないようなものだったのに、それは聖なる霊の働きだった。で、これもどうしてもということで、方向も、かつては先生に脅威になる、また考えたこともなかったにもかかわらず、で、ちょうど卒業して1年後から集まりをするといったら、すぐにクリストたちが、どこの学校も次々とですね、盲学校も老学校も洋学校も、来たというのは、これも聖なる霊がそのように働いたということだったわけです。単に優しいからですね、それで福音とは伝わるものじゃないんですね。神様の聖なる霊が働くということなければ伝わらない。だからキリストであることを隠してですね、でも優しく正しく記憶正しくということをいくらしても伝わるだけでは伝わらない。はっきりキリストを信じるということも明かしないと。なんで、何でしょうかと。明かしないと、どっか明かししたら自分が困る。なんか窮屈になる。キリストと知られたら困る。そういう自分というものがあるから、必要な時でも証をしない。なんか逃げ道をしないとこため。ある、私が教員を28年間していて、3人キリスト教の同僚先生になったけど、3人とも隠してたわけです。たまたま、キリスト教書店で出て、え、あなたキリスト教だったのって聞いた。いや、そう、そうだけど、黙っておってよ。その女性教員の最初の一言が、でも、キリスト教って黙っておってよ。そのぐらい人に証をするんじゃなくて、証反対ですね。そういう状況になってしまっておるということですね。なんて、どうしてって言ったら、いや、先入観。キリスト教だと先入観持たれて困る。先入観ってキリスト教だと知ってもらって証をする。そのためにキリスト者ですというのに祝福があるわけなんですけども、人間的に考えてるんですね。あの人、キリスト教だから、それは真面目にするのは当たり前やとかですね。あるいはキリスト教でどうしてきちっと知るのとか言われる。それがもう恐れてるというわけです。で、また別の人は、最後の見先ですけども、たまたま小松島教会の、私、改築されたということで、私も小松島教会に若干の係を持って知ってるものだから、私も記念誌、冊子が送られてきたら、そこのみんなが教会に写ってる写真になんと私の同僚が、で、毎月あの命の水を配っておるんですね、全教職に。同僚が写ってるからすぐに私はこうやって、ね、あなたキリスト教だったのって言った、ね。そうです。って言って。で、でも私がこういう印刷を配っても、1年間、2年間もしてるんで、一言も私キリスト教って言わなかったですね。って言ったら何も言われなかったですけども。まあそういうことで、キリスト教だっていうことをやはり証しするっていうことはですね、いや、せんでもいいんだという人もいたしますが、これは聖書的じゃないわけですね。必要な時に何でもかんでもいいんだよなって、必要な時には立場を振りになっても、そしたらキリストに、その人は注目するわけですね。私がキリスト教って言われるんだ、私、あの人はこうしてる、こうしてる。キリスト教って、キリストっていうのは思わず、反対の意味で何であっても、とにかくキリストというのは、この人に入るわけですね、相手に。で、何かの時に、ふっと、その入ったキリストを神様を動かそうとしたら、その人も教会にあらつまり行くだろう、あるいはキリスト教の本を読むだろうということに繋がっていくんです。 寝るときに一回しか聞かれないっていうことありますね、出会い。少し前、数日前に私の妻は数日、一週間前か。久しぶりに、アサリがあったので買ってきて、アサリを食べてもらったら、ゆみこさんにも、栄養的にも、また、味噌汁の味が見よくなろうと思って、でも先にもう妹さんの食事を出して、私は台所で自分のもの後から、なんかカリカリ音をする。ひょっと見たら、アサリ、こう、歯で、私の歯だと絶対ダメなんですけど、カリカリカリカリと、まあ、これは食べ物が食べたらダメっていうから言っても、いくら言ってもますますカリカリカリ。もうこれは背中叩いてどないしたって出さないんですね、あれ。貝殻は炭酸カルシウムで、まあカリカリとかなり、尖ってるのもいっぱいできるわけですね。それが胃炎の胃潰瘍だったことも、今ちょっと今もあるので、腸エラのひだに直接ずっと通っていったら、どっかで気づけたり、起こるんじゃないかと。で、すぐに、まあ、前にも、がんを見つけてくれた、病院に電話したら、ちょうど今は対応できないからとか言って別の病院近くに行ったりしてくれたんですけども、でそこでもそういう経験を初めてのですね、80歳を超えた老齢医者だったんですけども、で、ほんなら、傷がついたとか、検便でするからというもんで、すぐに出るのに4日も5日もかかる。まあ出てないんですよね。で、それ血が混じってったら、というような、その何の話ですか。その医者にもですね、機会があったら、どんな人か知らんだけども、渡そうと思って、まあ、感情の付き添いのものがですね、そういうふうな、命の意とかを、私は発想考えられないと思いますが、今度、ちょっと認知の問題でいろんなちょっとお話説明しないといけないのが起こったわけですね。いろんなことしてうまく対応できない、レントゲン取ってみるってうまくなかなかできない、連れていくもなかなかね、背中がパタッと後ろに背中をまっすぐってもなかなかそういった立ち上がるのもちょっと大変。そういうことでちょっと説明したりする。ついでに、よかったらこれ読んでくださいと。もうその人と見ると合わないかもしれない。80何歳になってる人で。そしたら、いや、それはいらんって言わないで、まあ、そうですか、なんて言って受け取ったけど。まあ、まさか、患者の付き添いの人からそういう切りつけを見せたと、どうぞなんて渡せることは初めてだったと思います。そういう可能な時はその時しかないかもしれない。ね、もう。たまたまそういう恵美子さんの、状態と違うほど説明いろいろ話したり、じゃあ相手を問いかけてくると。で、どうのこうのっていうことなので、そのついでに、まあ、機会があったと、はい、そんなこともあってですね、絶えず私たちは自分がどう思われるかになって、こういうことを神様イエスもされたということを少しでも明かせるという機会を見つけたらあったらですね、すると。で最後12、これ大事なんですか、そうなんですが、裁きについてはこの支配者が断罪される、これも分かりにくいですね。で、これは実はですね、断罪されると。栗の裁くという言葉の完了形。栗のっていうことの裁くという完了形なんです。その過去形じゃない。あるいは未来形でもない。ですから、完了、今、そういうふうに、だから、訳するべきはですね、もう現在完了。あるいは過去形で訳するのが本来なんです。ちょっと、この今まではですね、この新共同訳で、支配者が断罪されることでは、まあ、起こってない。という感じですね。しかも、現場完了形なんです。断罪されるって、まだこれから。これはですね、本来、この言語に沿っていないので、ただし、この後に、こう、後に、できた聖書教会共同訳は、原文に忠実に訳してあります。 で、新化薬は抗薬の後にできたもので、抗薬のそういった薬の問題点は、いろいろと直しているところがあります。ちょっとコメント欄にしておきます。ちょっと長く見きますが、声量のあたり、とっても重要なことなので、体の調子が十分な方は良くなるので、聞いていただいたらいいと思います。コメント欄に出しました。新化薬では、裁きについて、この世の支配するものを裁かれたからですと。官僚系なんですね、原文は。で、聖書教科は強度薬、新しい薬も、裁きについては、この世の支配するものを裁かれたことである。これは過去形。まあ、日本語で官僚系じゃない。過去形も同じようになってしまいますが、クリーの、まあ、ギリシャ語ちょっとやったら結構痛い。官僚系だとすぐに分かるところです。結構痛いと。で、栄養薬も若干ちょっと上げていきます。栄養薬も官僚系か過去形かになっています。ニュージェルサレムバイブルでは、The Prince of this World is already condemned. Condemned っていうのはですね、非難するとかいうのは一般的には使われてしますが、ここでは非難するだけじゃなくて、判決を下す裁判ですね。そういう意味があるんです。これはちゃんとした字を調べたらすぐに書いてあります。Condemned っていうことなんですね。それで、already すでに、すでに判決が下された。裁かれたんだ。The Prince of this World。この世界の支配者は already condemned。すでに罪を宣告された。裁かれた。New Living Translation では、The ruler of this world has already been judged。これは原文の現在改良をそのまま出した。The ruler, 支配者、この世の支配者 has already been judged. すでに裁かれている。次の New Revised Standard Version ですね。The ruler of this world has been condemned. そういうふうにですね、なっておるわけです。このコメントもこういうことは細かく言わないと不正確になるから、こういう時にここがこうだと思うんだって、ちゃんとこの新教だもん、この訳してるの、学者はちゃんと訳してるのに、それにこの疑問があるなんていうのおかしいんだろうと思ってもらっていけないから細かくきちっとしているわけですが、でもっていうのはこの辞書では有罪と判決する、刑を申告する。あるいは非難する。この非難するっていうのは、こう、一般的には、科学的に多いわけですが、まあ、こういう意味で、実際ちゃんと書いてあるところですね。申告されたんだと。判決されたという意味ですね。本文も、この、こっちというのはアルコーン支配者というコスモ、この世の支配者はこの先ほどが結構痛いクリーン王の現在完了ということなんです。はい、でどういうことかというとですね、この世の支配者、究極的にサタンですけど、これはすでに裁かれたということなんです。その力を根本的に失わされたの。キリストが来た時にはもうすごく裁かれてる。はるか後に、終末に初めて起こるんじゃなくて、すでにも裁かれてる。こういうふうな未来だけにあるんじゃなくて、現在もすでにあるんだ、霊的には。これはですね、私たちが本当の意味で永遠の命である。墓の中から蘇るっていうの表現があるところもありますけれども、信じたらすでにもその永遠の命与えられてる。もう死なないものになる。本当に良い神の技ってことは、将来ということ、時間を超えてるから、 あるという表現ともに、今あるという形でされている。この場合、そういう大事なことが書いてあるというわけですね。はい。ちょっと長くなりましたが、裁きについてもですね、このように、個々の悪いことはこうだこうだと言って、悪の元になるものはすでにもう裁かれてるんだと。で、その十字架、罪の力も裁かれて、力なし、文字的にされた。死の力も、もうそれで復活によって打ち壊された。この原理的には罪の力と死の力も当然裁かれて打ち砕かれたと。はい。まあそういうふうにですね、そのことを信じるか信じないかと、マリタとマリアのところで言われてますけど、そういうことをあなたは信じるのか信じないか。これは経験とか、いわゆる知識よりは高いと関係があるんですね。そのらしく、イエス様は全能だから信じますと言って信じると、その人しっかり広がってくる。はい、ちょっと、分かりにくいところだったので、時間がかかりましたが、これで終わります。はい、以上です。